ご神君、一つ、若い者は本心の柱に虫をいらせなよ。若者よ、夕日の心を抱け。神の悲願に応え祭る願いを立てよ。若者でなければできぬ御用がある。我が心時代を万国に広げんの精神。観点基地と言われる人間世界を観点基地の世にする手立ては他にない。古い盾、若き地に燃ゆる心を。天地真理引用の祝いに従いまっしぐら。人とし生まれし使命果たさん。若き教えの友柄と、力を合わせいざないて、迷える人を導かん。誠の光かっかくと、我らを照らし悟らしめ、次元の世界を示さる。神の願いに応えな。次元の世界を示さるとあります。次元活動と師匠、大坪宗一郎氏がおっしゃっておられました。次元とは神様が不思議なお働きを表してくださる。それを元にしてというのでしょうか。それとともに、それこそ神の願いに応えな。このお道の神様のお働きを人間がそれこそいかに生きるべきか、どういう信心の稽古をするべきか、人として人のあるべき姿というのでしょうか。まあ、人として人のあるべき姿というよりか、神の氏子としての人としての人のあり方、いわば神の子供としてのあり方というのでしょうかね。それはやはりオタマジャクシが成長すればカエルになり、アオムシが成長して蝶々になる、空を飛ぶような蝶々になる、と同じように、正しく成長すればそうなるわけですけれども、私ども人間も神の子として正しく成長して神に返っていくというのでしょうかね。そういう、いわば神の氏子としての人としてのあり方、正しいあり方を稽古させていただくというのが、この世のまあ大きな目標でもあろうかと思いますが、そういう信心の稽古をさせていただくということにおいても、やはり大切なこと、これは昨日も申します、神様のお働きを神様のお働きとして実感する、感じさせていただく。もちろんそこには神様の存在というものを実感する、感じる。そしてさらに神様のお働きを感じるところから、神様のお心を感じさせていただくようになっていかねばならないわけですけれども、そのやはりまず前提として、神様のお働きを実感として感じるということが、やっぱりまあ一番大切だということになりましょうね。ただ信心させていただくということが、あれは教条主義ですかね、教えを第一とするというような、ただ単に教えを守るとか道徳を守るとか、何でも良いように取りましょうといったようなプラス思考であるとか、何でもありがたくなりましょうと、ありがたくいただいていきましょうといったような、その私どもがこうあらねばならんとか、こうした方がいいとか、こういう精進努力をしてくださいといったような、そういうまあ見教えというのでしょうかね、というものにのっとっての生き方をすればそれで良いのだ ということではありませんね。教えも、それは教えそのもの自体はやはり私どもの心を育てるための道具にしか過ぎないわけですから、その道具を使ったらどうなったか、教えをただ言われた通りに、また習った通りの教えを行事する、ただ教えに従って生きる、それで良いのかというと、そういうわけではないように思いますね。生身の人間であり、神様の庇護というのでしょうかね、師匠大坪宗一郎氏の祈りの中で信心の稽古をさせていただいているということは、そこに打てば響くような神様のお働きがあるということですからね。それが次元ということですね。次元の働き、次元の世界を示されると、そのいわば神様体験というのでしょうか、神体験の積み重ねの中に初めて私どもの心も育ってきますね。なるほど、こういう心を作ればよいのだなということが、神様がまあそこに相槌を持つ手でもというのでしょうか、それでよいぞというような相槌を打ってくださるかのごとく、そのような働きが起こってまいりますね。今朝もそうですけれども、このお話をさせていただく前にビデオのスイッチを入れ、そのパソコンの録音ですね、音の方のスイッチを入れて、さあ今からとしておりましたら、まあその中に、さあ今日はこういうことをお話しさせていただいたらどうだろうかと思うようなことを考えていました。そしたらカメラの方でパチッと何か音がしました。あれ、何か壊れたのだろうかと思うような音でした。ですから、まあカメラの、ビデオカメラというのでしょうか、カメラの点検をするという意味において、一旦スイッチを切ってまた入れ直して、まあ録画をやり直した、録音もやり直したといういきさつがあるのですが、今にして思えば、あれは神様のいわゆるお勇みだったなという感じがいたしますね。神様がそれでいいよと、そのお勇みを持っていわば相槌を打ってくださった、そんな感じがいたします。そして今日また身にご理解にいただいております、その次元の世界を示される、神様がその働きをもって示してくださるというわけです。実は昨日から私の心の中に感じておりましたことが、今朝の真鍮記念の時もそうでしたが、その私がパソコンを使わせていただいておりますが、一つの机に3台のパソコンがあります。で、3台もそのキーボードがあったりマウスがあったりすると、どれがどれやら煩雑で使いにくいですので、2台のキーボードとマウスを使わせて3台のパソコンを動かしています。いわば一つのパソコンに、失礼、2つのパソコンに一つのキーボード、マウスという組み合わせがあるわけですけれども、それは画面を一つの遠くにあるパソコンの画面をもう一つのパソコンで共有するというような、まあダイレクトに操作するというのではなく、ネットワークを通して何と言いましょうかね、操作するという方法で動かしているのですね。ですからそのパソコンを直接触っているのではない、いわばもう一つのパソコンを通して リモートワーク的に動かしている、入力をしているということなのですが、これがどうも昨日の夜ぐらいからもうやはりそれぞれのパソコンにそれぞれのキーボードとそれぞれのマウスをつけてダイレクトに動かした方がどうも効率が良さそうだ、まあちょっと煩雑なのですね、そのリモートで使おうとするといくつかの手順がありますから、ダイレクトに1対1のキーボードとマウスで使うとすぐ使えるわけですから、まあ楽で簡単なわけです。いわば直接に使いこなすということになりましょうかね。これは神様のお働きが何かしらそういう直接使いというのでしょうか。皆さんのところに直接神様が働きかける、そういうお働きがあるのではなかろうか。そういうことを神様がお知らせくださっているのではなかろうか、感じさせてくださっているのではなかろうか、というようなことを感じさせていただいていたのです。そうしましたら、今日のミニご理解が、師匠が最後の方に次元の世界を示されると、神様がその働きをもって示されるというわけですから、これはまさにお聞きいただいている皆さんの身の上に神様が直接その働きを表してくださるということであろうと思いますね。よく師匠が誰かがお届けに来られる、そしたら何か変わったことが起きてくるよと、今までとは違ったことが何か、まあその些細なことでも起きてくるよと、それが神様の働きだからねと、そこに神様のお働きをお働きとして感じていく、まあ普通で言えば見過ごしてしまうような、それこそ今日の録画の初めにカチッと音がした、あ、なんだろうと言ってしまえばそれでなんだろうでしまいなわけですね。あ、なんか落ちたのかなといえばそれでそれまでですけれども、あ、これは何か神様のお働きだ、さあ何をおっしゃっておられるのだろうか、何を伝えようとしておられるのだろうか、何に気づけとおっしゃっておられるのだろうか、あ、これは今私が考えたことに対しての神様が相槌を打ってくださったんだなといったような、その私どもの身の上に起きてくる些細な事柄、その事柄を、あ、これは神様のお働きだ、神様が何か物言うてくださっているのだな、神様がこうやって返事をくださる、まあ応答してくださるというのでしょうか、返答してくださるというのでしょうか、その神様のご返答だな、神様からのご返事だな、というものを感じさせていただいて、信心の稽古をさせていただく。そういうふうでなければ、まあ、つまらないというのがやっぱりつまりませんね。ただ、右に行けという見教えがあるから、右に行こう。腹を立ててはならんという見教えがあるから腹を立てないという、ただ単に教えを行じるというだけではまあ教がありませんね。あ、今日は腹を立てるなとおっしゃるから腹を立てなかった、あ、そしたらこういう思わぬいいことが起こってきたといったような、その行じることによってそこに打てば響くかのような神様がご褒美をくださるような働きが現れてくる。そういうものなのですね。 そういう働きをいただきながらの信心の稽古であるから、楽しくもなり愉快にもなり、また次の教えに取り組もうという気にもなるわけです。まずは神様を感じるということが信心の稽古をさせていただく上での、まあやっぱり一番大切だと思いますね。やっぱり何かしら神様からのご返事をいただく、そして信心の稽古をさせていただくという日々でありたいものですね。そしてまさにそういう神様のお働きを皆さんの上に表してくださろうと神様がしておられるものを感じさせていただきますね。何か些細な今までとはちょっと変わったことが起こってくる、それはまさに神様のお働きですよということなのです。そしてまたさらにそこからその成り行きを大切にさせていただく、そこにまた神様がさらに次のお働き、次の成り行きをくださる、まあ働きの連鎖というのか成り行きの連鎖というのが起こってくるということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。